なた方は光に照らされて命、苦難に遭いながら激しい戦いに耐えた初めの頃を思い起こしなさい。人々の目の前でそしりと苦しみを受けた者もあれば、このような目に遭った人々の仲間になった者もありました。あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びました。ですからあなた方の信仰を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。もうしばらくすれば来るべき方が来られる。遅くなることはない。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。
はい、
賛美をします。
はい、
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の14番です。 読文の14番、詩編46編。神は私たちの酒どころ、私たちの砦。
苦難の時、必ずそこにいまして助けてくださる。
私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも。
海の水が騒ぎ、湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。
大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に。
神はその中にいまし、都は揺らぐことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。
地の果てまで戦いを断ち、
弓を砕き、槍を折り、盾を焼き支払われる。
力を捨てよ、知れ、私は神。
国々のあがめられ、この地であがめられる。
万軍の主は私たちと共にいます。
ヤコブの神は私たちの砦の塔。
アーメン。 互い感じたことを言ってください。
主よ、苦難の時あなたの皆を覚える信仰をください。目の前に災いと山々がそびえ立つ時、主よ、あなたの皆を呼ぶ信仰をください。全部宇宙から全てのものがあなたの皆を褒めたたえている時、あなたの命を吹き込まれたもの、この私があなたご自身を忘れて生きることがないように、主よ、命のすべてが私の命のすべてがあなたの元にあることを覚え、あなたの皆を呼ぶふるさとの信仰をください。愛する天皇と様、今日も主イエスキリストの御名を私たちに与えてくださって、私たち一人一人が私のために生きる今日ではなく、あなたを生きる今日、あなたに依こう今日、あなたに安息する今日、あなたを主とする今日、あなたをあがめる今日、あなたを褒めたたえる今日を与えてくださったことを感謝いたします。世において生きるすべての日々、生きようとしても、主よ、苦難がつきもののように私たちの歩む足を絡めてきますが、主よ、あなたは私たちに大いなる慰めを与えてくださるために、主イエスキリストを呼ぶ命と信仰を与えてくださったことを感謝いたします。今日もイエスキリストの命によって呼ばわれた者が、イエスキリストの御名によって十字架の前に立ち、イエスキリストの御名を喜ぶ父の前に行こうとイエスの御名を呼びます。その脇腹から流された血潮が、今日も私たちの傷ついた心を、汚れた思いを、私たちの悪行情を、私たちの裏切り、私たちが神の人の前で犯した全ての罪々を清めてくださり、洗ってくださり、私たちの縄目のすべてを取り払い、私たちの罪によるすべての足かせを解放し、その血潮が私たちを自由にしてくださっていることを感謝いたします。私たち一人一人が一週間を世において自分を生き、この世の腐った掟を生き、神と人の前であらゆる罪々を犯してきましたけれど、犯した罪のゆえに富むこともなければ、 安息を得ることもなければ喜びを生きることもありませんでした。欲がはらみ罪を宿し、そして罪が私たちの生活の中に死をもたらして、重荷を引きずりながら悩みながら生きた一週間でした。主よ、私たちを憐れみたまえ。あなたの血潮で許しを、私たち一人一人を憐れみください。あなたが流してくださったその血潮で私たち一人一人を憐れみください。清めて、憐れて、育んで、そして全き者とし、見よ、以前のものは過ぎ去り新しくなったと。今この時間、まさに私たち一人一人をこの御言葉のうちに住まわせてください。イエスの血潮で私たち一人一人を清めてください。見よ、以前のものは過ぎ去り新しくなった。この御言葉通り私たちが血潮で清められ、命で育まれ、イエスの御名を新しく重ねきたものとして、新しいものとして今日父を礼拝し、御子イエスを礼拝し、聖霊を礼拝することができますように、私たちを助けてください。今日私たちに山々が揺らいで海の中に映る信仰を与えてください。騒ぎ立つ海の水を恐れずに、主よ、それより山々が震えるくらい主の栄光が私たちに与えられ導きますように。あなたの御座から流れてくる大河の流れ、その大河の山流れは私たち一人一人あなたが整えてくださる、一人一人喜びを与えてください。糸高き神のいます聖所に、そこにいまし、イエスが私たち一人一人を捉えていますので、私たちという都は揺らぐことがないことを信じます。今日も私たちは全ての全てになる主イエスキリストの御名を呼び、その御名を掲げ、それを私たちの勝利の旗とし、父よ、あなたを礼拝いたします。夜明けとともに助けを与えてくださる大いなる御名を礼拝します。地の果てまでに来たり、まどろむこともなく私たちを守ってくださるあなたの御名を礼拝します。私たちに向けて放たれた弓を砕いて、槍を折って、敵の盾を焼き払ってくださるあなたの御名を主よ褒めたたえます。我が魂を、自分をより頼む知恵を捨てよ。我が魂を、乏しい知恵を捨てよ。主よ、指先で天を浮かばし、月星を浮いてくださった神の知恵、知れ、キリストの中にあるすべての栄華を、知れ、 言葉でこの全宇宙をお作りになり、今も支配し栄光を受け取ってくださっている方の栄光、主よ、今日も私たちは御言葉を通してあなたの栄光の中に入ります。あなたの栄光が私たち一人一人をあなたの栄光へと導いてください。あなたの栄光が私たちを教え育み、私たちに生きる術を教えてください。聞け、耳がある者は聖霊が教会に語る声を。今日も耳がある者として主よ、あなたの御前に集い、あなたを礼拝します。師匠で耳を思う心清めてください。働き人の口を清め、聞く耳を清めてください。主の皆が崇められますように、イエスの皆によって祈りました。
皆さんはクリスチャンになってよかったですか？
アーメン。
クリスチャンになってよくなかったですか？
いいえ。
たまにですね、クリスチャンになってよくなかったという人がいます。信じている今よりも信じていなかったあの頃の方が懐かしい。信じている今の方がなぜか苦しみに満ちている。クリスチャンになっている。たまにそういう人がいるんですけども、そういう人たちは何が間違ってるんでしょうね。修法の中に聖書クイズというのが左下の方にあります。その問1です。神を信じた今の方が苦しみにあふれているならば、その理由は何ですか？この聖書クイズが今日のメッセージをよく聞いていけば、必ず答えが書ける問題です。また、家に帰ってもこの右側のメッセージ概要の方を見ればわかりますので、ぜひ復習でもやってください。今日はですね、先週に引き続き民数記14章から、この砂漠を歩いているかのようなクリスチャンの状態の人たちの、特徴と、またそうでない人たちの特徴、その違いを見ていきたいと思います。先週のメッセージは覚えてるでしょうか？先週も民数記の13章からでした。でそこで12人の石膏が出てきました。まあ、スパイです。予期地を探るためのスパイ。私たちがどのような土地を得るのか、そこを探ってくる12人の人たちがいたんですが、でその中のうちの、10人は何という報告をしたか覚えてるでしょうか？
稲穂。
自分たちは稲穂のようだ。
でその土地はあちらも私たちを食い潰す、
私たちを食い潰す土地だという報告をもたらしました。で、確かに彼らが見てきたのは城壁の高い町々、背の高いアナク人たち、それを見てきて、そしてあの土地は俺たちを食い潰す地だ、恐れて、報告しました。でそれに対して2人は、つまりヨシアとカレブは、私たちはぜひ攻め上ろう、私たちは必ずあの土地を勝ち取ることができると言いました。したら民はどうしたか。今日の箇所、民数記の14章、まず1節から4節までお読みします。民数記の14章1節から4節。前回衆は大声を上げて叫び、民はその胃を泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに。 エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ、私たちは、一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。ね、あんなに良い土地を与えられて示されているのに、彼らはなんと泣き明かして、そして大声叫んで、死んだ方がマシだ、そういうふうに言うんですよ。この土地はですね、このことがあった、この出来事があった土地はカデシュバルネアという地方です。カデシュバルネア、ヘブライ語の、地名や人名にはだいたい意味が込められております。でこのカデシュバルネアという名前にはですね、聖なる土地、あるいは神聖な砂漠を放浪するという意味が込められております。神聖な砂漠、そこを放浪する。神の子である皆さんは必ずこのカデシュバルネアを取らされます。人それぞれにそのカデシュバルネアは違った形で訪れます。ある人にとっては仕事、ある人にとっては恋愛、ある人にとっては家庭、それぞれ違います。このカディシュバルネアを皆さんが経験してですね、ある人は速やかにそこから抜け出せる者がいて、そして速やかに安息の地、この神様が約束された土地に入ることができる者もいれば、ある人はずっとこの砂漠から抜け出せないまま放浪に旅を続けて、そしてついにはこの砂漠の中で、屍を晒してしまう者もおります。このカデシュバルネアという土地の特徴はですね、皆さん自身の力でとても越えることのできない荒涼とした砂漠であり、そして、皆さんの力では到底太刀打ちできない強い民、とにかく言えるのは皆さんの自身の力ではどうしようもないというものです。絶望しかない状況です。このまま行けばもう一家離散しかない。自分の妻も子供も囚われの身となって捕虜となってしまう。自分は滅びる、殺される。だから昔に帰ろう。だから